よろしくお願いします。
タイトルから痛くない針での中高症例で、はじめに、機械的な要因によって患部が刺激に対して敏感になった患者さんに針治療を行いました。このような状態に対して針治療をする経験は初めてでしたが、患者さんにできるだけ苦痛を与えないように手術していい治療効果が得られているので今回発表させていただきます。症例、氏名 T さん、年齢52歳、性別男性、職業製造業、初診日が平成31年4月23日、主訴は右肺腹痛と右の下垂腫がありました。経過として平成30年11月の終わりに右前胸部と右肺部に痛みが出て、それと同時に右手を開くことができなくなって、指の伸展ができない状態になった。肺部の痛みが強くて、平成30年12月に別の治療院で肺治療を2、3回受けました。その時の治療で肺部痛の痛みは軽減したが、治療後肺部が重だらくなって、翌日の午後まで残って嫌な感じがして、肺の刺激が怖くなって、その治療院はその2、3回で終わりました。症状として、平成31年4月の初診の時点では、右肺部が慢性的に痛々しさを感じる、右手の握力低下、右手の指の MP 関節の伸展ができない、箸をうまく扱えないなどがありました。使用針はステンレスの 0.14mm×40mm で治療を行いました。1回目の治療では、施術部位は右肩甲骨の内側と右胸椎側から頸椎側を治療しました。1本目で針先を皮膚に置いた状態ですぐに刺激が針先を当てたところから胸の方にずっと重さが出ると患者さんが訴えられました。刺激に対してかなり敏感だったので、侵入せずに皮膚に軽く針を置くように1回目処置しました。2回目が5月の11日施術部位は同じ頭部位で治療しました。前回の処置後は翌日になると針の刺激が取れた。で、昨年受けられた治療の時と比べると針治療後の刺激は嫌な感じではなかったと患者さんはおっしゃられていました。刺激が前回少し残ったので治療部位を絞って今回も侵入せずに処置しました。指の方が自主と中指が開きやすくなった感じがあると2回目の段階でおっしゃられていました。3回目から、4回目までも、皮膚に対して針を置くように処置しました。5回目が6月の28日で、精通部位同じ道具でその時は、肺部の敏感度が改善して右肺部の所見に対して3ミリ処置しました。その時大きな症状の改善が左上になりました。で、6回目が7月の17日、精通部位が同時で、その時は右肺部の緊張が前回よりも強くなっていて、様子を聞いたら7月の14日に肺気のトライアスロンで睡魔の泳いだという情報がありまして、今までトライアスロンをされていることをちょっと把握してなかったので、その時に運動量について確認を行いました。
おはようございます。マッサージでみんなをハッピーにする男、ギャクラジアです。よろしくお願いします。で、今日はですね、フェイススケールについてお話ししたいと思います。で、観察フェイススケールの、による経過観察と、その課題ということで、フェイス、皆さん お集まりの先生方、例えば経過観察する上でですね、どういった指標を用いられてますかね。まあ、理学的所見だとか、あと理学的な診断、絶診、薬診、 あるいは問診で、その患者さんの状態を常に聞きながらカルテに記入していくということをされていると思うんですが、ただ実際治療院で外来で来る患者さんというのはどちらかというと通院がかなり不規則になりがちです。うちの場合ね、でなかなかね、その経過観察していても、前回来た時と前回は肩が痛いとか言ってきたのに今回は膝が痛いって言ったりするので、なかなかその経過観察が、しにくいっていう面があるんですね。ただ僕は去年1年間ちょっとアルバイトで訪問医療の方をさせていただいて、訪問医療はもう定期的に週に3回ペースでそっちにこっちから、行っちゃうので、経過観察ができるんじゃないかなと思って、定時スケールも聞いてみたらどうかなというふうに考えました。でその理由としてはですね、いろいろここに書いてありますように、地方の入っている患者さんとかもありますので、なかなか10段階の定員スケールとかって11段階ですね、0が入る、ちょっと難しいかなと思って、定員スケールだと似顔絵で、今どれぐらいってね、笑い顔から泣き顔まで0から5までの6段階で表記できるので、指さしてもらえればいいので、簡単かなと。あと訪問医療マッサージはもう時間に追われてます。もう時間割きちんとしてますから、滞在時間30分でさささっとやってさーっと終わる治療なので、いちいち医学的所見とか、問診細かくしたりというもう時間ないです。なのでスケールで今日はどんなってポンと入れさせてもらうっていうのが一番簡単で時間にもなりますし、それからお医者さんとかですね、ケアマネさんに報告書、経過報告書を書くのに、そういった指標を用いると、これ一応世界標準スケール、世界で使われている標準的なものらしいので、いいかなと思って、そういった理由でレベルスケールで観察しようというふうに思い出しました。でフェイススケールって何ぞやって、もう皆さんご存知ですよね。似顔が0から6段階まであって、笑い顔から泣き顔まであって、それを今どれぐらい痛いですかつって、指さしてもらうんですね。で、今そんなこんなでフェイススケールで観察してみたんですけれど、まずですね、症例1なんですけど、症例1ですが、これはうまくいった例、観察がうまくいった例だと思います。92歳の女性です。激しい腰痛で、とにかく朝が一番つらい。もう起きるのに20分、ベッドから起き上がるのに20分かかる。動かして、ちょっとこう寝たまま運動して、やっとこそ起きる、それ20分かかるって言うんですね。ただし日中は割と家事とか、炊事ですねとかは、わりかしそんなに、腰痛を伴わっているということで、ということはもうこの場合ね、フェンススケールを僕は朝が辛いので、朝と日中と分けて、朝はどうですか。
こんにちは、森脇です。
こんにちは。
今回は、足に関する管理治療という題名で、発表させていただきます。はじめに、整形外科分野でも医療ガイドラインの策定が進んでおり、高水準の医療がこの地域でも受けられるようになってきています。その中で高水準の医療を受けていても症状の改善がしにくい下腿部、側部の症例を続けて見させてもらう機会があり、鍼治療で改善した症例がありましたので報告します。症例報告、症例1、足関節捻挫、氏名 M さん、性別男性、生年月日、年齢ですね、年齢28歳、職業自衛隊員、初診日が平成26年5月10日、主訴が、今回来られた主訴が左側関節捻挫です。今回の現病の時期は令和1年8月、過去2ヶ月前にやり道を歩いていてくじいた。翌日整形外科を受診、レントゲン撮影、骨に異常なし、左側関節内反捻挫と診断。症状、朝起きて動き始めるときに痛い、左外科前下方に圧痛、左側関節背屈時に外科前下方に違和感、 左側関節屈曲時に外科後方に痛み、治療、左外科周囲の循環改善、可動域改善を目的に肩から側関節周囲までを中心に処置、使用針はステンレスディスポーザル針 0.16×40mm、 治療回数は4回、10月1日、10月2日、10月9日、10月26日です。経過は少しずつ側関節可動域が広がっていって痛みも改善されていった。左外科前下方の触診所見が変化するにつれて症状が改善していった。症例に測定腱膜炎、氏名 K さん、性別男性、年齢38歳、職業か自衛隊員、初診日は平成19年4月13日、今回の手術は左側底腱膜炎。原病歴、平成30年9月、過去1年前から発症、寛解増悪を繰り返していた。最近、走る距離が増えてから、次第に左のアキレス腱まで痛くなってきた。病院では左側底腱膜炎と診断されている。症状、動作開始時に左側底の、かかとの前側と左のアキレス腱に痛み。治療、左肩後面と左肩内側の筋緊張を緩めて、側部の循環改善と測定アキレス腱にかかる負担を軽減するように処置していく。左アキレス腱と左肩内側下部の触診所見が変わると症状が改善した。使用針はステンレスディスポーザブル針 0.16×40mm と 0.14×40mm、 治療回数は1回です。令和1年9月19日に来られて、次の11月25日に来られた時にはもう改善されて、症状は前回の治療後以降はないというふうに言われました。
上竹正郎による病化室大腿前側部の症例報告発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私のところでは、のり面での草刈り機の使用で来院される傾向にあり、自発痛、動作時痛が続く患者さんはイライラされている、これちょっと文章がおかしいんですが、イライラされております。ペロズル疾患の一つと思っています。年齢だけ重ねており、知識、技術ともなく止血数が多く、刺激医療過多なのは自覚しており、思い込みによる的外れな施術報告となっている場合もありますので、改善点など諸先生方のご意見伺いましたらと思います。サブタイトルがついてますけれども、症例のところ、これ照れ隠しです。ご容赦いただけましたらと思います。で、今までこの4回のところ解剖が載っておりましたので、それに、沿って解剖を載せておりますけど、大腿神経のそれはまた後で見ていただきたいと思います。あとややこしいですが、都市テストの表記です。全部都市テストをしているわけでもなく、ここで書いてませんが、一応マイナスを消失、プラスマイナス軽度減弱、プラス正常、2プラスやや更新、3プラス更新で表記しました。現在学校ではリハビリテーション学があるようですので、また違うようでしたらご指導いただけましたらと思います。問診所見はプラスマイナスありなしで、表記しております。で、前置きが長くなりましたが、私ちょっと本地方の方得意ではありませんので、そこら辺はぼやかしてありますので、ご容赦いただけたらと思います。そうしましたら、症例1、過去100の方、84歳の男性です。農家の方です。初診、31年4月17日、主訴2月中旬頃、腰痛を起こされて、次第にこれが大腿部へ放散、右腰部から全部大腿痛、大腿喘息ですね。で、自発痛、うずきですね。夜間痛がプラス、動作時痛が E プラス、股関節疾患、これ本人は分からないということで、一応整形外科でこの方通っておられて、注射と内服薬 あと湿布ですね、処方されております。一応問診としてヘルニアはなかったのか、尿管結石なかったのか聞いております。来られた時は下肢を軽度の外旋と外旋で歩行してます。確保してアヒル歩行のように左右には揺れないって書いてありますけど、これ昔カモ用歩行って僕は確か教わったんですけど、中心に接しますか、腰を突き出して左右上が上下に揺れるような歩行があった場合に、わりかし重篤な、なんかありました。後でちょっと思い出したら、筋ジストロフィーですね、そんなんがありました。 ありますので一応そういうのも考えて見ております。で、線速、麻痺とかがはありません。 PTR、PTR アテラテントリフレス、大腿四頭筋、反射プラスマイナスですね。大腿神経テスト、パトリックテスト、これ筋肉神経を伸ばすんですけど、痛みがあったり、しておりません。動脈食事も可能です。体重減少もありません。で、筋肉の萎縮もありません。発熱もない、膝折れもない。この膝折れってよく私聞くんですけど、頸部、腰が悪い、足が悪いで来られた場合でも、頸部、後十靭帯、骨格箇所、骨箇所とかで、腰から、腰に出ることもありますけど、膝に力が入るので抜ける方が結構おられます。これも見逃しがあったらいけないので一応いくことにしています。施術ですが、使用心寸六1番あと2番二寸の3番とか使っております。一応脈だとか顔色だとか